Sound set.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2518回5月2日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。ゴールデンウィーク真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか。今週のオープニングテーマは今すぐ思い出せる名セリフです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ほら新しい顔よ。バイバタコさん。元気100倍のアンパンマンミュージアム高知にもありますけども、そこの作りと川崎市にあるドラえもんミュージアムの作りよく似てるなというふうに感じている三浦です。
今週は IT ライターの野々下さんにも参加いただいてます。おはようございます。
おはようございます。ドラマばっかり見てるような気がするんですけど、好きなのは洋ドラなんで、考えるんだマクガイバ
ー、
リブートがあって結構面白かったんですよね。皆さんも機会があったら見てください。よろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。諦めたらそこで試合終了だよってやつですね。バスケはなかなかうまくなりませんでした。今日もよろしくお願いします。
ソフトウェアアンテナブログにあった記事です。アップルレザーの代わりに導入したファインウーブンアクセサリーの製造を中止かという記事が出ていました。アップル製品のリーカーとして知られるコスタミさんがそういう情報を流しているということで、情報元はこれは記事の方ではマクルーマーズからのようです。アップルがファインウーブンアクセサリーの製造を停止したということなんですが、ここでは IT ライターの野々下さんと三浦さんに入っていただいてます。
はい、
野々下さん、ゴールデンウィーク中参加いただきまして、
はい、
お仕事ゴールデンウィーク中もお忙しい感じですね。そうすると
いえ
あ、そう、いい、そうじゃないの。
いいえっていうか、もうあの
いいですね、
情報収集に当てていて、
はい、
記事は山積みなんですけど、なかなか手が動かないので、なんかこう逃避してるって感じですね。
あアップルのファインウーブンというのがレザーの代わりに導入した iPhone ケースということで、皆さん見覚えありますかね。あのマット調のアーミーグリーンみたいな感じとか、薄茶色みたいな感じのね、うん、iPhone ケース
話題になりましたよね。
だね、ちょっと軽いんですよね。
はい、
ただどうもこれは製造中止してるということらしいんですが、まず耐久性の低さが原因だそうです。
あらま、
そんなことはみんな知ってたよ、
うん、
耐久ないとねしんどいよね、うん、
いや耐久性があるとは思えなかったもんな、
うん、
ただこの値段で耐久性ないのはどうだろうっていう気持ちは、まあ確かに
1年持てばいいんじゃないんですかって感じですよね。
でなんかね、
どうせ次買い替えねやからみたいな、
あ
不満の声が寄せられたと記事で書いてます。寄せるよ、うん、で今後は高級アクセサリーの素材をレザー以外の別の素材に移行する可能性があるという、トロマシン書いてますけど、これはどうなんでしょうね。フェイクレザーが別の素材で見つかったということなんでしょうか。
あ、要するにレザーは使わないっていうのは今のエコじゃないですけれど、ビジネス的な方向で言うと使わないというのが大方の動きなので、当然じゃないでしょうかね。
うーん、アップルのレザーアクセサリーを販売中止した理由っていうのが、革を剥ぐっていうことよりも革を製品にする工程で CO2 の発生が多いからいうことでやめたっていうのを前記事で読んだんですけど、
両方でしょ。
両方やけど、どっちかというと CO2 の方が割と重要視されたらしくて、そうなんや。
そうだと思いますよ、あと製造過程で使ってる化学薬品の問題とかもありますし、
アップルとかも何社かがこうやってレザー製品をやめていく動きはあるのはわかるんですけど、全世界的にはまだまだ難しいような気がしますけど、やっぱりそれは続いていくもんなんでしょうかね。
製造用にではなくて、処理をするときに出てくる廃棄品 もともと捨てるもので革を使うとかっていうのはありだというか、むしろはリサイクルっていう方向からすると革使った方がいいんじゃないかっていう声もあるので、だからあえて CO2 の話にしてるんだと思います。
うん、個人的には革製品好きなんですけどね。まあまあそう言ってもダメなんでしょうけど。
いや、でも革製品が好きなんですっていう人に、フェイク的な革を使ってもらっても、気がつかないような商品が出てきたらもうそっちに行くと思いますし、
まあまあね。
今流行ってるのが実は植物の革を使う。例えばパイナップルの革とか。
痛そうやな。
いや、そのままじゃないでしょ。
いやいや、そのままじゃない、そのままじゃないです
よ。あれあのままケースしたら、もしもしって言って、痛い痛いってなるじゃないですか。すいません、もう分かってって言ってました。はい。
バナナの皮とか、あ、日本でするトップ技術があるのが、キノコを使った皮製品。
へぇー。キノコ？
はい。
キノコってマッシュルームとか何のキノコ？
そうです、そうです。
あれの繊維どこにあるんですか？皮あるんですか、あれ。
革っぽく使うっていうことです。服の素材にしたりっていうのが今流行ってるんですね。
へえ。今頭の中でこうやって考えるけど、キノコの中に人が入ってるとこしかイメージできない。なんじゃそりゃ。素材レベルまですりつぶすようなことするってこと？
そういうこともありますね。はい。いろいろちょっとテクニックがあるみたいなんですけれど、まあそれであってですね。
はい、はい、はい。
捨ててるものをリサイクル、アップリンクとか言いますけれど、そういう方向にファッション業界からいろんなところが進んでいるというのがあるのと、まあそもそも革っていうのはその時はそれしかなかったから作っているだけで、そこに付加価値っていうかいいものだっていう価値自体がもうどんどん薄れているので、やめましょうじゃないけれど、新しい価値をつけていきましょうと。テクスチャー的に革っぽいっていうか、が好きであればそれに風合いを近づけるみたいな製品が今どんどん出てきていて、そういうスタートアップと技術が世界的に注目されていて、どんどん話が進んでいるっていうことです。
3D プリンターで革みたいなものが作れたら一番いいんですよね。
多分作ります。てかもう作ってます。作ってます。
ほんまに、はい、ほんまに嘘言ってませんか？
3D プリンターって。
嘘言わないでしょ。
はい、プラスチック溶かしてこう積層するっていうのじゃなくて、中に素材をガーンって入れて圧縮するっていうのも 3D プリンティングなので、はい、一発で作れるっていう、成形っていう意味での 3D プリンティング。
プレスってこと？
はい。3D プリンティングってそういうのもあるわけですよ。
はい。
例えば車のパーツっていうのはそうやって作ってるんですね。積層って言ってこう積み上げてるんじゃなくて、素材を。で、3D プリントの技術っていうのもどんどん今新しくなっていて、いろんなものが使える。今流行ってるのが食べ物とかですけれど。
え、食べ物も 3D 加工で作ってるってことですか？
はい、そうです。作ってますね。スイーツとか、お寿司作るとかというのもありますね。
あ、すごい。
寿司は無理やろって思いますけど。
お寿司のネタも魚を殺すんじゃなくて、合成的にワカメとか、そういうのとかから作るっていう。
ワカメ嫌い。
そういう。
まあまあ、ワカメにか、それとか取れすぎるホヤとかそういうのとかから作るっていうスタートアップとかもあります。はい、だからまあフードテックっていうやつなんですけど、そういうのもあったりして、使ってるのがネタに見えるようにするときに 3D プリンターを使うっていう。
なるほど、
はい、寿司はそれやめてほしいな。でも
3D プリンターで言っても一番面白いのは、ジュースステーションで食べ物をプリントアウトしようっていう、
はい、思うんですよ。間に合うんですか、ご飯時にそれ作ったって
時
そのご飯作るのに、出来上がるのは明日晩ご飯どうなるんとかならないですか？
1時間前とか2時間前に作っといたらいいじゃないですか。
え、そんな早できるんですか？
3D プリンターでしょ？
3D プリンターなんかめっちゃ時間かかるよ、いつも聞い
て
る
から。いやいや、だから そこがもう進化してるっていう話ですよ。
あ、そうなの？宇宙行ったらチューブ口からくるって飲むやつでええじゃないですか。いやいやいや、昔の SF 映画みんなあんなやったよね。チューブで
ご飯食べて、ね。いや、もう長い時間いるから大変、はい、ね。それだけが楽しみとかいうのがありますからね。
これね。今週のアップルビジョンプロは、バラチ。最近もうビジョンプロの話ですね。今週1回出るかどうかやからね、最近。ビジョンプロは。はい。ギガ人にあった記事で、アップルビジョンプロが外科手術で活躍していることが明らかにという記事で、なかなかかっこいいお医者さんが写真にありまして、お医者さんが手術用の帽子とマスクつけて、ビジョンプロつけてるから、誰かわからん状態になってるんですけど、まあなかなかかっこいいですね、これね。 アメリカの方ですね、外科手術で活躍していることが明らかにということで、アップルインサイダーとかマックマガジンなどに掲載されているリンクがついてました、うん。医療ソフトウェアメーカーの EXEX、エグゼクスがリバース型人工肩関節置換術でアップルビジョンプロを活用したことを報告していますということで、この会社さんによりますと、アップルビジョンプロは外科手術を行う外科医が装着するのではなく、手術を補佐する技師が手術の準備を行ったり、うん、手術の手順を確認したりするために使用された模様で。
ああ、よかったよかった。ね、ちょっとドキドキしてた。
ビジョンプロをつけてメス入れ
る。ちょっと怖いなと思ってた。うん。
いや、まあね、やりません。やりません。
怖い怖い。よかったです。
ね、はい、同じ使い方をフロレンズもやっていて、はいはい、それ単純にビジョンプロに置き換えたっていうだけなので。
フロレンズはマイクロソフトですね。
はい、そうです。XR って言って体の上にレントゲンの写真を重ねるんですよ、はい、正確にこの位置に関節があるとか神経があるとか血管があるっていうのが見えるので、はい、お医者さんをガイドするときにとても役立ちますよということです。今もう一つ流行っているのはデジタルサイネージ的に患者さんの体の中の構造を体の表面に映し出して手術したりっていうのも始まってます、はい。
へ
え。投影するときメス大丈夫なんですか？その手が邪魔になって投影できなかったりするような気がするけど、それは大丈夫な？
一遍そこで当たりをつければいいっていう感じですね。
ああ、そういうことね。はいはいはい。
レントゲンを横に置いて見比べとかするよりも、
それよりは
一発バーンって重ねて当たりをつけた状態でバチッと切ってる最中にずっとつけっぱなしにしないですよ。
はいはいはいはいはい。
でもお医者さんもプロなので、はい、ある程度当たりがつきやすくなった方がスピードが上がりますよねっていう話です。
なるほど。
体の構造ってやっぱもう個人で全然違うので、
はいはいはい、
助手の人が、あ、先生もうちょっと右ですとか言って、はい、ビジョンプロとかを使って、とか、ホロレンズとかを使ってリアルで見るっていうのをやった方がいいですねっていうの話がありますし、ホロレンズ使った手術に関しては、歯医者さんがめっちゃ使っていて、
はい、
インプラントの時にこの人はここまで歯茎があって神経がここまでですと、
はい、
で歯なんかもう本当に個人差があるのでホロレンズの XR で見ながら手術していくっていうのは 5,6 年前ぐらいからやってますね、
はい、記事で出てましてそのビジョンプロを使った理由として保護フードって言って手術中に映画なんかで見てるお医者さんは普通に帽子とマスクだけですけど記事で出てくるお医者さんは細菌感染を防ぐためのような宇宙服みたいなフードみたいなの被って手術やってるんですね、うんうん、その大きいフードを被ってる中にゴーグルをつけるとなるとなかなかゴーグル難しかったのがビジョンプロはスリムなので装着することが可能になったということを感じました。
どこがスリムやねやろ
前のがもっとでかかったんでしょ、きっと。
ってことですね。この人の話だと、つけてる人は血管この辺にあるっていうのをつけたままやるわけじゃなくて、一瞬当たりだけつけて、あとは消えるんですか？
いや、サポートする人は切るわけじゃないので、ね、はい、横で先生の手を見といて、はいはいはい、あ、もっと右ですとか左ですとか言って、外出するわけですよ。はいはいはいはい、で、うんうんうん、今までだったらお医者さん自身がレントゲン見て、うん、見比べてまた戻ってみたいなことをやってたわけですけれど、
はいはいはいはい、
本番の前のシミュレーションの時にも使うでしょうね。
はい、使いますし、まあ、お医者さんの勉強の時にめっちゃ使ってます。ホロレンズもそうですし、ビジョンプロもそうですし、うん、メタクエストとかも、はい、特に VR めっちゃ使ってるらしいです今、うん、医大とかで回復手術とかのシミュレーションを VR 使ってやるっていうのは流行ってますね。
そんなわけで全然関係ない話を持ってくるんですけども、私は三浦さんだけが喜ぶような話。
はいはい。はい。
3D インチにあった記事です。バレンス 3D、iPhone、iPad 向けに開発されたサクサク動作する 3D モデリングアプリが登場という記事で。
あらば。
待ってましたよ、こんな。
これはまた、殺し文句ですね。
ねえ。パワフルで美しく使いやすい 3D モデリングデザインそうです。はい。初めて 3D モデルを学ぶ方でも、デザイン建設、ゲーム、ウェブ開発、デジタルファブリケーション、建築、空間コンピューティングのプロフェッショナルでも、バレンス 3D は必要なものを全て備えています。
やった
ーもうこれね、90年代ぐらいからソフトウェアいろいろ 3D 買うってけど、まあほぼこれ同じこと書いてますよね。
そう、こんな感じよ。もうオンパレードやね、これ。
そう。特徴、サティンプロ GFX エンジン、マルチタッチとジェスチャー、アップルペンシルのサポート、パストレースのサポート、AR でプレビュー、いろんなものがモデリング できますよって書いてくれてますよ。
すごいですね。動画とかついてますけど、本当にペンシルでキキキュってやると見事なまでのモデルが出来上がっていますね。魅力的ですね。
これね、いくつか iPad 上で私も 3D モデラー好きで見つけてはダウンロードしてやってたんですけど、だいたいサブスクなんですよ。
そうでしょう。
お安くないんですよ。だいたい最低でも3000円、5000円、1万円みたいなお値段なんで。何もやれへん次3000円持っていけたら腹立つじゃないですか。
そんな、腹立つ、腹立つ。
頑張って作らなあかんねんけど。そう、だいたい放置するんやね、こういうのって買ってから。
放置しまくってますよね。そう。
はい。皆さんと去年アニメーションのソフト、なんか3800円買って、一回立ち打ちきりでやってないっていうのが。
そ
う、
その通り。プロクリエイトドリーム
だ、
ね。
あ、そうですね。タイトルも忘れてた。このバレンス 3D、一回の購入で iPhone 版と iPad 版両方アンロックされます。一部の iPad では Apple Pencil をサポート。これね、多分今のプロと今の Apple Pencil の気がする。このサポートは。
そうなの？
3D アプリでもいくつか見たらね、古い Apple Pencil サポートしないのがあるんですよ。
第一世代が対応してないってこと？第二世代からは対応してないってこと？
そうそうそう、そういうこと。うんうん、29.99 ドル4500円買い切り、アップストアで販売中。
なるほど。それ買うと、MacOS も iPadOS でも。
MacOS は変えてないんですけどね。
あ、
でもひょっとしたら動くかもわかりませんね。コンテンツって、だいたい iOS 向けなんてよく Mac で動くからね。
すごいね。
もう顔気ままになってる
ね。いやいや、やばいよね。やばいよね。こんな質問しちゃってね。気になるね。
リスナーさんにいつも呼びかけてるんですよね。3D ソフトいろいろ買ったけど全然積もってない人募集って言ってたけど、あんまりあれから来ない
ですね。反応ないですね。ということは、ハマってるのは我々だけなんですか、ね、
そもそも買
ってない。インフィニとかね。
そうそうそうそう。
ストラタとかライトウェブとかね。
そうそうそうそう。
Mac 版で 3D ソフト買った人を募集中。
そう。
使ってなかったらいいんですよ。使ってる人は本当にすごい人だからあんまりいいです。
うん。頑張ってくださいと、我々も、ね、はい、言うだけですね。
買って放置した人を募集中です。はい、
そうです、そうです。我々の仲間を募集中です。
何の盾交代や。そういう人らがいたからこそ、今の 3D モデルの文化があるんですよ。
うん。
いやいや、そう。だって、聞きたいんですけど、はい、3D モデリングで何をするんですか？
できて嬉しいなっていう。
何を作るんですか？
そうよね。そこが問題です
ね。車とかね、なんか作って、人とも作ったら、はい、だいたいすごい作品見せられるんですよ、こうたら、チュートリアルで。絶対こんなん用作らんわ、ええかなとか、だからそういう。
ぐりぐり回して遊ぶんですか？
いやいや、作ってる時は夢大きいんですよね。これでなんか20分ぐらいの壮大なアニメーション作れるなとかって、うん、作れないのに思ってるわけですけど、
はいはいはい、
1回2回新機能使ったら、もう忘れてますね、それ。飽きまへんね、ほんとね。
え、それは今流行りの生成 AI とかでは置き換えられないんですか？
生成 AI にちょっとだけ魅力薄いのは、買ったことで満足するっていう、あの、なんとも言えない。
わかんない、わかんない。
なあの、ありますよね。3D ソフト買う人独特の、買った後、自分はこれで作れる人間になった。
そう、まあ、思い込みだけど、
あれだ
と思ってしまう。
条件は整ったっていう。
本を積んどくする人や。
あ、そう、同じような感じです。そんな感じです。そんな感じです。
AI はほんまにできてしまうじゃないですか。
できたらいいんかいって話ですけど。
そう。何を目的にするのか全然わかんなくて、ごめんなさい。
そうなんですよ。
だからそれは拡大解釈すると収録前に言ってた iPhone の箱だけ作る文化があってもいいと思うんです
よ。いや違う。いや、この意味がわかんない。
あの、ね、あと10年ぐらいしたら、いや、もう言ってることはこれやったんやなってみんなわかってると思う。
いや、絶対わかんない。絶対わかんない。
いやー、そういうの絶対欲しいっていう人出てくると思う。
ぜひ、あの、こちら側の人間の人、お便り待ってます。
はい、待ってます。はい、2514回に紹介していただきました大阪はじめです。40年前に Mac と出会いましたが、当初は音楽屋さんが使い始めてた頃でした。私自身が購入したのは34年ぐらい前でしょうか。パフォーマー5440あたりで、黒い本体とプリンターと MO ドライブで約50万円しました。パナソニックカメラミニテープ仕様に Mac 専用の編集アプリ付きで約25万円ほど、それはかかったかな。 テレビ番組とかは当初からテープ収録で2インチテープを使いました。映画 CM は 35mm フィルム撮影で、撮影した映像を見れるのは24時間後です。タイトルは東洋現像所にオプチカル編集と指示書を提出してから1週間かかりましたわ。35年くらい前から持ち運びも便利な4分の3インチが登場しました。報道プロモーションビデオが登場します。それまでは記録映画と呼んでいました。さて、大阪の CM スタッフに映画の声がかかり、坂田敏夫主演大阪ビッグリバーブルース、音楽は有価団です。出資は津田屋と吉本興業でした。私の実名は小出はじめです。ウィキペディアで出てくると思います。YouTube は大阪はじめでやっています。今後ともよろしく。と、大阪はじめさんからコメントいただいてました。大阪はじめさん、またコメントいただきましてありがとうございます。映像監督やってらっしゃったっていうコメントだったんでね。
うん、
どんな作品撮られたのか知りたいですねみたいな話をしていたら、まあ、あのウィキペディア含めて教えていただきました。
そうですね、
ウィキペディアの方は、まあ、過去のお仕事のこととかいろいろ書いてあって、うん、有名な CM、
まあ、見たことあるものばっかりで、うおーって感じがしました ね、
はい、ね、
うん、
テレビコマーシャル制作プロダクションにいらっしゃった。マルダイハムのワンパクでもいい、たくましく育ってほしい
ね、 ね、びっくり、すごい。
メロディアンミニ、メロディアンって言われ、
ああ。
フリーランスになられてからも CM は約1400本ぐらい手掛けていたと。映像のお仕事されてる方ってなかなかハードやなと思いますけども、
うーん、
森田さんは社内ビデオを作ってらっしゃった。
いや、もう全然そうですね。
映像ってあれ自分でやってて納期見えない世界やと思いません？あれ、
私は別にチームでがっちりやってはないので納期もクソもない、うん、ですけど、納期があるところで動画作ってらっしゃる方も話聞いてると、もうやっぱりいかに効率的にやって品質が悪く見えないかレベルで納期合わすみたいなところが、フローをやっぱりちゃんと自分で確立してやらないと間に合わないねみたいなことは聞きますね。私はもう遊びなので全然納期ずれても早くやってねって言われるぐらいですけどね。
最近はよく CM が炎上してしまって放映中止なんてことはよくあるじゃないですか、はい、あれって現場はどんな風になってるんでしょう。もう現場凍りつくって感じなんですかね、やっぱり。
うーん、
タレントさんも制作会社もものすごく時間もお金もかけてやってるわけでしょ。
うん、
でそれはいもう中止って、まあ、差し替えするっていう方法もあるけどね。
うん、
まあ、作った人は本当残念。そう考えると今の CM って当たり障りない CM の方が多くなってしまったんですか。
どうでしょうね、あんまり最近本当にテレビを見なくなってしまったんで。
まあまあそうなんだけど、
YouTube とかで見かけるうざったい CM ぐらいしか見なくなってしまった
。YouTube の CM はね、ちょっとあれあっちやの考えてほしいよね、ちょっとね。
うん、
うん、Google さん聞いてますかって言って、きっとですけど、ネットがこんだけ広告が出るのが増えちゃうと、だいぶ単価が下がってるんじゃないですかね、テレビ CM は。もう
なんだっけな、CM 見てた時に全国区の番組でやろうところに急になんか地方色が出た CM が最近増えたなと思うんですよね。
あ、
コッと入るんですよ。あれ、ちょっとなんか地方のあのちっちゃいお店の CM が入ったなみたいな、クオリティが明らかに違うんですね。違和感をすごく感じるんですよ。そういうのがちょいちょい入ってくる時が最近増えたので、もしかするとやっぱり枠が空いて安くどうですかって言って入ってる CM があるんではないかと。
あれですか、あの絵が止まってるだけで白髪染めのご用命は何々で
そこまでは言ってないですけど、
画面の比率が4対3になって
る。いやいやいや、すごい古いですね。そこまでじゃないです、うん、ちゃんと動画にはなってますけど、
は
い、何年か前に流行った滋賀県が作った戦国武将の石田三成の CM っていうのが
あって、
う
ん、そんなあったか、
YouTube で上がってるんですけど、うん、
石田三成の CM？
昔のこういうのよくあったよねみたいな、そんな感じの CM の作りになってて、う
ん、武将なんてどれも同じってやつ今、
う
ん、
そう
これなんか NHK 教育でやってそうな感じやね。でもなんか踊ったりして武将の登用の際は契約の内容をよくご確認くださいとか書いてある。
石田三成は裏切りませんよみたいな感じのコマーシャルの内容になってるんですけど、
うん、
その秀吉が出てきてさすがじゃみたいなことを言うんですけど、そこに字幕で、うん、亡くなった方のって意味の個人の感想ですって書かれてて、
それはまあ過去の否定だね。大阪はじめさん、クリエイティブな作品を残しておられるということなんで、ありがとうございました。こういう方にも番組聞いてもらってるってなんか誇らしいですね。
うん、本当です。
Apple ニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記録術。原付にガソリンを入れた後で走行キロ数と入れた容量を iPhone で撮影して残しているとか、 Apple Watch に役立つアプリを入れて生活の記録をつけているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年5月のマグネットは5月29日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして会場を使ってのマグネットは6月に開催いたします。2024年6月12日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方も気軽にご参加ください。次回の配信は5月4日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。